めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。
この番組はめぐみ社労士事務所がお送りします。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川でございます。本日は管理監督者についてお話をしていきたいと思います。先日ですね、質問箱にこんな質問をいただきましたので、ちょっと読ませていただきますね。はい、変形労働制のサービス業で従事しております管理監督者的な立場なのですが、時間管理をされていないため、乱時間働いても残業代は出ませんし、有給休暇を使用するメリットがありません。仮に使用したとしても支給される給料が上がるわけではないのです。希望としては有給使用日数が、給与が増えると思っていたのですが、どうやらそうではないようです。そうなると有給はあってないようなものかと、そもそも管理監督者ではないのではと思います。時間管理するか有給買取をするかにしてほしいのですが、どう話をすれば通りやすいでしょうか、ということなんですけれども、まあ通らないんじゃないかなと正直なところは思いますけれどもね。まあこの会社さんもそもそもちょっとね、いろいろ見直した方がいいところもありそうな感じはいたしますね。はい。で、変形労働時間制のサービス業ということなので、まあおそらくお店だとかそういうシフト制で働いている方がいらっしゃるところなのではないかなというふうに、推察いたします。で、管理監督者っていうのは、まあそもそも何かっていうと、労働基準法41条に、時間についてとか、休憩についてとか、休日についてっていう規定が労働基準法いろいろあるけれども、そういうこと言ってらんないような仕事の人たちは、一部除外するよっていうような規定がありまして、その中に管理もしくは監督の地位にあるものっていうのが入っているので、なので管理監督者というような方は、残業代を払わなくてもいいというふうに言われている制度ですね。ただその管理監督者に当たるかどうかっていうのは非常にこれ判断が難しくて、例えばよくある課長以上だったら管理監督者とか、まあだから残業代つかないよとか、店長は管理監督者とか、そういうような立場に対して、その人のその地位に対して管理監督者かどうかっていうふうに決めるのは非常に危険であるというようなことにもなってるんですね。で、まあ、管理監督者っていうのは、免除しますよって書いてあったら、それはもう管理監督者じゃん。一人でも二人でも管理してれば管理監督者じゃないかと会社は思い、できる限りそういう人たちを増やしていく方がね、会社としてはお得かなというふうに、まあね、思われがちなのですが、まあ当然、この人たちがどうして残業代が出ないか、まあ要は労働時間を管理されないで働けるかっていうと、それはもう労働時間を管理してたらできないような大変なお仕事をしていらっしゃって、そして経営者の立場とも一体になって、使用者側の立場でお仕事をしているからというようなことなんですね。なのでまあいろいろなその定義っていうのがいっぱい出てるんですけれども、どれか一つをクリアしていればいいわけではないし、どれか一つでももうね、めちゃくちゃダメだったらダメだというような、そういうような話なんですよ。なので、いろんなことを総合的に判断して最終的にどうなるかっていうのは、ちょっとね、わからないということにはなっております。ただまあ、この方のその、今の状況、勤務時間の管理はされていない、給料は店長より少しだけ良い、決裁権はない、有給休暇はあるというところなんですけれども、有給休暇については、労働者に対する権利です。管理監督者であっても、労働基準法第9条の労働者ですから、で、労働者っていうのは、労働を提供して会社から賃金をもらってる人なので、要は、その管理監督者であろうとも、何だろうとも、例えばフルフレックスの人もそうですよ。フルフレックスで働いている人も、実は、コアタイムなしのね、フレックスタイム制の人って、出勤退勤 なコアタイムないから縛れないんですよね。だから休みたい時に休めるような、そういうような形になっちゃってるんですけれども、でも有給休暇を使った場合には、まあでもまあフレックスの場合は有給休暇使ったらその時間分働いたとみなすわけなので、まあ実質買い取りみたいになっちゃってるかもしれないですけれども、ただまあ例えば裁量労働制で、出退勤も自由だよみたいな立場にあれば、有給休暇も使っても使わなくても同じような事態だったりとか、まあするわけですね。要は有給休暇って何かっていうと、働く義務がある日に対して、その働く義務を免除された日なんですよ。で、休暇っていうのは。なので、その働く義務が免除された日っていうのは、働いてないからノーワーク、ノーペイの原則っていうことで、給料はそもそも払わなくてもいいんですね。だから、年次有給休暇以外の休暇に対しては、有給でじゃなくていいんですよ。例えば、生理休暇っていうものがありまして、もうね、生理が辛くてしょうがない場合は、月1回生理休暇って取っていいよっていうふうに、労働基準法で決まってるんですね。なんですけれども、生理休暇に対しては、特に有給じゃなくていいんですよ。だから、普通に欠勤控除みたいに、給料は引いていいんですね。ただ、そういうことを理由に申し出られた場合は、会社は断れないというような、その労働者側の権利として、休暇っていうのが設定されているよというものなんですよ。で、年次有給休暇だけは、有給じゃなきゃいけないってことになってるので、なので、働かなければならないというような、お約束の日に休んでもいいというようなのが、年次有給休暇なんですね。なので、働かなくちゃいけない日っていうのが設定されてない立場のお仕事をされている方っていうのは、確かに有給休暇を使用するメリットっていうのは、まあないんですよね。ただまあ、この日はどうしても旅行に行きたいから絶対に出社をしないぞ、仕事をしないぞっていうような、もう意思表示のために、ね、旅行に行くとか、何かこう、この日だけは絶対にイベントに行きたいみたいな日に、有給休暇を設定して、有給休暇なので絶対対応しませんっていうふうに、そういうふうに使っていただければいいんじゃないかなというふうには思います。で、有給の買い取りについてなんですけど、こう、買い取りっていうのはまあ、基本的に違法なんですよね。で、有給休暇っていうのは、買い取っちゃいけないっていうことになってるんですよ。で、なんですけれども、退職時に有給休暇を買い取ってもらうっていう制度って結構あって、ただ、それって、退職した時に有給休暇何日余ってるからいくらで買い取らなきゃいけないって決まってるわけじゃないんですね。だからその有給休暇を使った場合にはいくら、もらえるはずだったからその分の利益を保証しなきゃいけないって決まっていると思っている方たまーにいらっしゃるんですけど、そうじゃないんですよ。要は有給休暇というものは退職と同時に消滅するんですね。で、それはもう絶対そうなんです。有給休暇は消滅するんです。で、消滅するんですけれども、消滅しちゃったよね。何日残ってたよね。だから、何日残ってたから、その分を退職金に上乗せするねっていうことまで違法とは言わないよっていうような、判断が出ているということになってるんですよ。なんかまどろっこしい言い方ですけれども、要は、有給休暇が余ってることを理由に一時金を上げても、それは別に違法じゃないかなっていう、買い取った。わけじゃないかなっていう、そういうような、なんて言うんでしょうね。抜け道じゃないですけど、そういうような判例があるので、退職時には有給休暇を買い取ってもいい、みたいな言われ方をしているということになります。なので、有給休暇っていうのは基本的には買い取れないよということなんですね。はい。なので、管理監督者的な立場の方で、お休みの日に、有給休暇を取得して、有給休暇はもう絶対に会社に行かないぞ、仕事しないぞっていう日に、正常にちゃんと使っていただければな、というふうに思います。あと、ただ時間管理をする。時間管理ちゃんとして、時間単位でお金が欲しいというふうに思っていらっしゃるのであれば、そういうふうにして欲しいっていうふうに言うのはいいと思うんですけど、会社さんの立場で考えると、やっぱり管理監督者であるからこそ任せている責任とか、お仕事ってあるはずなので、それはやりませんということになるわけですよね。なので、給料がそのままで、据え置きで時間管理して、有給休暇もちゃんと使えるような立場にしてくれっていうのは、なかなか飲んでくれないんじゃないかなというふうに思います。逆に言えば、あえて降格したいっていうふうに会社に申し出るわけですので、 まあ、会社さんがもしそれでいいよっていうのであれば、まあ、辞められるよりはいいかなみたいにね、もしね、飲んでくれるような場合であれば、もしかしたら、希望によっての降格、そして有給を使えるようになるということもあり得るかもしれないですね。まあ、もしね、降格した場合には、その有給休暇を取得した日の給料が元になりますから、有給休暇が付与された日はもっと給料が長かったよって言ったとしても、使った日が給料が安かった日であれば、その差額は出ませんので、そこは、ご承知おきくださいということですね。はい。で、管理監督者の立場かなっていうような話なんですけれども、やっぱね、管理監督者って、したいんですよね、会社としてはね。残業代払わなくていいしっていうところが、まあ、大きいのかなとは思いますけれども、で、管理監督者ってそもそも何かっていうと、経営者と一体になって、仕事をする人というようなことになってるんですね。なので、まあ、労働者って、労働って、こう、会社側、まあ、使用者の指揮命令下にいる時間が、まあ、労働時間だっていうふうなことになっておりますが、会社が大きくなってくると、使用者である、経営者とか、経営陣の役員とかが、全員を、こう、指揮命令することができなくなってくるわけじゃないですか。で、そうすると、その役員の、右腕となって、その人の意図を組んで、人を動かすというお仕事をする労働者が出てくるわけですね。で、その人たちの立場が、まあ、管理監督者というものなんですけれども、じゃあ、一人でも部下がいたら管理監督者なんじゃないかみたいな、そういうようなことになりがちなのですが、まあ、階層があって、下の方の階層の人たちについては、上に誰かがいるわけなので、君のチームを使ってこういうような仕事をしなさいっていうような、ミッションが降りてきて、それを、そのチームの部下というか何人かにこう回して、やるというような程度であれば、それはその人がどういうふうに部下を使うのかすらも上司に管理されてるわけなので、その人はまあ管理監督者とは言えないんじゃないかなというようなことにはなります。で、経営者と一体となって管理もしくは監督するというようなお仕事になりますから、まあ、ものすごく責任も重く、ものすごく業務量も多いであろうというような立場の人が、まあ、管理監督者だということに定義づけられているんですね。で、そこまで忙しいのですから、もちろん、なんて言うんでしょう。もちろん、給料もめちゃくちゃ高いはずなんですよ。なので、他の方に比べて、給料が相当高い。まあ、ちゃんとそのお仕事の分はしっかりともらっているっていうような立場の方でなければ、管理監督者とは言えないよね、というような話になっています。ちなみに、報酬、でも給料が高いかどうかについては、会社の中で、その会社の中で高いかどうかというところがポイントになるので、めちゃくちゃ給料が安い会社で、400万円ぐらいで管理監督者制認められたっていうようなケースも確かあるんですよね。なので、じゃあ400万でもいいんだっていうふうに考えちゃいけなくて、みんながみんな400万とか500万の会社だったら、もちろんね、例えば600万だったとしても、ちょっと難しいんじゃないかなと思いますので、まあ、それは、相対的にどのくらいの金額なのかということは、またケースバイケースですよ、ということになっています。で、あと、最近ちょっとね、不思議に思ってるのが、スタッフ職っていう人がいますよ、というふうに、出ているんですよね。スタッフ職の方々の、管理監督者制っていうのが、揮発かなんかでちょっと示されているのがありまして、要はその、労働基準法制定当時にはあまりいなかったスタッフ職っていう、まあ、例えば企画職とか、そういうような方々に対して、同じくらいその、管理監督者の人たちと同じくらいの職責、同じくらいの地位にあるのであれば、管理監督者としても良いのではないかっていうような、まあ、揮発があるんですよ。ただこれ、金融機関等のなんちゃらかんちゃらって書いてあるんで、なんか、なんでしょうね。本当に全部、すべての会社にそれを当てはめていいのかどうかは私はちょっと疑問なんですけれども。 なので、その会社の中でその人が経営者と一体になって動いているような立場の人なのかどうかということを各方面から、例えば経営権と、人事権と、あと決裁権とか、そういうところを見たりとか、あと給与がめちゃくちゃ高いかどうかとか、あと、勤怠管理をね、されているのかどうか、遅刻したら、1時間でも1分でも遅刻早退控除されちゃうのか、一日でも休んだら欠勤控除されちゃうのか、そういうところとかも、総合的に全部を判断して、それで管理監督者かどうかということが判断されるということになります。なのでね、この方はどうなんでしょうね。でも、勤務時間の管理をされていなくて、有給休暇を使うメリットがないってことは、休みたい時に休めるってことですよね。休みたい時に休めるというのは、まあ管理監督者制を、肯定する一つの要素になると。ちょっとまどろっこしい言い方ですけれども、管理監督者よりの制度にはなってはいるとは思います。まあ給料が店長より少しだけ良いとなっておりまして、まあ店長が管理監督者ではないと、いうふうにちゃんとね、定義しているのであれば、例えば店長が、この方と同じくらいめちゃくちゃ働いた時に、まあめちゃくちゃ働いてるのか店長もめちゃくちゃ働いてるのかわかんないですけど、その時に、その働いた分の残業代を全部足して、この人よりも上回っちゃうんだったら、もしかしたら、この人は店長より給料が高いとは言えないよね、みたいな判断になる可能性もありますよね。まあ、店長より、まあ、時間がね、短い場合もあると思いますけど、いや、何せ、有給休暇使わなくても、自由に休めるっていうことは、そんなに労働時間が長くないのではなかろうかともちょっと思うんですよね。なんとも言えないな、というふうに思います。まあ、決裁権っていうのがね、その会社によって、ね、この職責の人にはいくらまで決裁権を与えるとかって、バチバチに決めてる会社さんもありますけれども、その人がある程度その自分の裁量を持って動かせるところがどのくらいあるかっていうような意味合いであれば、まあ、ほぼないのであれば、まあ、ちょっとね、そこは管理監督者を否定する要素になるというか、まあ管理監督者じゃないんじゃないんじゃなかろうかと言われるポイントにはなるんじゃないかなというふうには思ったりします。なんともね、言えない感じですよね。ただやっぱり会社の立場から考えてみると、まあどのくらいの大きな会社で、この立場の方が他に何人ぐらいいるのかちょっとわかんないですけど、でも、その会、会社側から見れば、何かその店長職とか、そういう労働者の方よりも、責任のあるお仕事をお任せしているはずなんですよね。だから、責任のあるお仕事をお任せしていて、すごく忙しいはずなので、やっぱりまあ、そうじゃない立場になるということは、まあ、給料はちょっと下がりますよって言われるのは仕方がないのではなかろうかなと、このご質問を見て正直思いました。まあ、そのね、どうなんでしょうね。管理監督者かどうかっていうのは本当にそれこそ労使紛争になって、もうそこが争点になるとかしないと、こう本当にはっきりしたことが言えないんですよね。要は労働基準監督署で、あなたのこのポイントがクリアされてないんで、ちょっと会社に指導しときますねって言うにはね、なかなか難しいポイントではあるんですよね。なので、まあ、ちょっと難しいんじゃないですかね、ぐらいは言ってくれるかもしれませんけど、なんともね、言えないところではあるかな、というふうに思います。まあ、あと、社労士さん的には、やっぱりね、相談されるとちょっと難しいんじゃないかな、って言います。管理監督者は。まあ、できるだけやめてもらいたい。管理監督者の方って、やっぱり給料が相当高い方になりますよね。で、管理監督者、給料高いのに、管理監督者ではないっていうふうに判例が出た場合、まあ、未払い賃金が相当なことになるわけですよ。ちょっとね、ちょっと怖いんですよね。はい。なので、ちょっとね、いろいろ考えていただきたいと思います。はい。ということで、今週はここまででございます。めぐみ社労士事務所は、労務相談、事務手続き、給与計算、得意としている社労士事務所でございます。社労士を探しの方は、ぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手は、社会保険労務士法人、めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。